世の中のメインストリートじゃない方の人、こと、物にスポットを当てる番組、道草寄り道遠回り。道草寄り道遠回りは、一見無駄や失敗、邪魔や不便、あるいは非常識、非合理的、不都合なことに見える人、こと、物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、メインストリートじゃない方の人、こと、物にスポットを当て、みんなで新たな価値を生み出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは、バランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。さて、今月からはですね、マンスリーゲスト制にしまして、ゲストの方のね、突っ込んだ話をですね、聞いていきたいと思い、2回にわたってお話をお聞きすることにしました。で、今日は、1月のマンスリーゲスト、山形ワイバンズバスケットボールアカデミーチーフディレクターで、アンダー15女子チームのヘッドコーチを務めていらっしゃる釈野翔太さんの後半戦になります。前半戦では、釈野さんがなぜ、B1 チームのヘッドコーチのオファーを断ってまで、育成の、ね、道を選んだのかから始まりですね、バスケットボールとの出会い、そして一教員から、日本代表チームのアナリストとしてアジアチャンピオンになるまで、ね、いろんなお話を、お聞きしました。で、今日の後半戦では、B1 の立ち上げからですね、その B1 横浜、B コルセアーズ、そして広島ドラゴンフライズでヘッドコーチを務められたこところのお話とかですね、その後今日に至るまでね、そしてこれからの展望などお伺いしたいと思っておりますので、皆様今日もどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。いや、お正月を迎えても1月も後半となり、皆様、いかがお過ごしでしょうか。皆様今日はお待ちかね、釈野翔太さんの、後半戦のお話をお伺いしたいと思います。では釈野さん、どうぞ
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。前回に引き続きですね、今日も、いろいろお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではですね、今日は前回の続きということで、代表チーム、日本女子の代表チームでアジアチャンピオンになって、その後、実業団のチームでもアナリストとして、ご活躍され、B1リーグの立ち上げの段階からその輪の中にいらっしゃって、川淵さんたちともね、一緒にミーティングもされたこともあるというところまでお話をお伺いしまして、じゃあ今日は、B1 の横浜 B コルセアーズのアシスタントコーチとして、ね、B1 のスタートと同時にですね、釈野さんも関わってこられたということなので、そのあたりからですねお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず B1 のその横浜のチームから、お声がかかったきっかけみたいなのは何かあったんですか。
ちょうど、女子のアイシンの、どうしようって思ってる時に、はい、それも女子代表の時にちょうど出会ってた方から、でも B コルがアシスタントコーチで、特にスカウティング分析できる、探してるよっていうことで話もらって、 といろいろ話させてもらってっていうところです。
なるほど、そうだったんですね。じゃあ、B コルもその時から立ち上げっていう感じですかね、チームも。
いや、B コルはね、まあ、その前から、前から、はい、優勝もしたような、
あはは、じゃあ、はい、ある程度チームが出来上がっている状態の中に後から入られたような形。
そうですね、 B1 で立った上で、スタッフもみたいな形、いろいろところで。
なるほどなるほど。じゃあチーム一掃してというか、はい、新たにその B1 で戦うための、スタッフとして、招聘されたという感じですかね。
はい、
なるほどなるほど。女子チームから、まあ、男子チーム、まあね、教員時代も女子の選手を、ね、はい、指導されてきたので、女子から、まあ、男子のチームに入って、やっぱりこう何が一番こう女子と男子って違うところがありました？
どうなんですかね、なんかあんまり、女子だから男子だからっていう違いはそんなに、感じなかったですね。
ああ、なるほどなるほど。まあ、要はその体の大きさとかそのパワーとかの違いがあるぐらいで、それ以外は、バスケそのものはそんなに違いないような、
はい、で自分は思ってやって
る、なるほどなるほど。そうなんですね。ちなみにですね、そのアシスタントコーチというのが、まあ、バスケではね、よく耳にするお仕事だと思うんですけど、はい、他の競技なかなかないですよね。まあ、野球だと、まあ、監督がいてヘッドコーチみたいなね、はい、あの変なこう仕組みになってるんですけど、はい、アシスタントコーチって具体的にどんなお仕事をされるんですか？
多分ね、そのチームに役割ちょっとずつ違ったりするんですけど、
なるほど、
僕が横浜の時は、その、まあ、今もちょうど横浜でヘッドコーチされてる青木武人さんという方がヘッドコーチで、で、まあ、ヘッドコーチがやりたいバスケをやるために、僕が、まあ、相手チームのスカウティングして、横浜がやりたいことをやるためにはこういうプレーが、とか、相手がこうする、こうしてくるから、こうやって攻めたら自分たちのいいところが活かせるよっていうような、その、相手チームの立場から、横浜が自分たちのチームがやりたいことをやれるようにサポートしてたっていう感じですかね。
はあ、はあははあ、なるほどなるほど。ということは、もう作戦面では、要はその作戦を立てるため の、 その、相手の情報の分析から、実際の戦い方までを、まあ、ヘッドコーチにこう提案するような、そんな感じですか。
そうです、やりたいことがあっての、の仕事。
なるほどなるほど。ヘッドコーチがこういうバスケットをしたいんだと、
はい、
でじゃあ今回の相手は例えば、千葉ジェッツだったらこういうふうに攻めてくるから、じゃあうちはこういうふうにしたらどうですかみたいな提案をするような。
はい、
あーはーはー、なるほどなるほど。それって試合中でもどんどんやっぱり変わっていくものですか？
どんどん変えてました。はい、とか1回と2日目でももちろんそうだし、前後半でもそうだし、
なるほどなるほど。僕は本当はあのずっと野球ばっかりでバスケのことを知らずに、釈野さんと知り合ってからバスケのことを、はい、興味を持ってバスケを見るようになったんですけども、はい、なんだろう、野球と違ってね、選手もどんどん入れ替わるし、スピードの展開も速いし、
はい、
でね、場合によっては相手の5人が全員違う5人になったりするわけじゃないですか、はい、そうするとその、はい、相手のメンバーによってその攻め方とか守り方とかも変わってくるのを、こっちもそれに対応してっていうようなところをこう瞬時に判断して指示を出していくような、そんな感じなんですかね。
そのための準備を練習で落とし込んでいくっていうところやってましたね。
もう練習の段階からある程度相手の攻撃とか守備の想定をして、練習でそれをこう落とし込んでという形ですか？
そうですね、はい、
なるほど。いや、そう、いや、バスケを見てて本当にこうスピード感が他のスポーツとは、ね、全く違うし、ね、あのワンプレーワンプレーで作戦も全然変わったり、ね、
はい、
しますもんね。本当に釈野さんに僕もいろいろバスケを、ね、教えてもらって、ね、さっきの攻撃ではマンツーマンだったのに、次の攻撃では、ね、ゾーンディフェンスになってたりとか、
はい、
ね、ゾーンディフェンスもなんかフォーメーションが変わってたりとか、本当に目まぐるしいですよね。
はい、できればそれをもう、何も言わなくても選手がその対応できるように準備す ところが目標でしたけど、
あーなるほど、
ね、ここまでうまくいかないので、はい、
はあ、じゃあ本当にその作戦面でのその、キーマンになるのが、まあ、当時の釈野さんのお仕事だったような感じですかね。
そうですって言って、
はい、ああそうなんですね、で青木さんの後に外国人のヘッドコーチが入ってこられるんでしたっけ。
2年目はまた別の、古田さん元代表の方がヘッドコーチで来られて、で途中から、トム・ウィスマンっていう方がアドバイス的な形でこう上のポジションに入って、
ははははは、なるほどなるほど、やっぱ外国人 の, そのヘッドコーチだとやっぱりバスケに対する考え方とかやっぱり全然違ったりします。
まあでもそれはどうなの、国によって違ってる、人によってもやっぱり同じ日本、いろんな感じがあるので、僕はなんか外国人だから、今のコーチはこうだし、友達っていうので、
あ、なるほどなるほど、なるほど、じゃあその国籍とかよりもその個人の違いということで認識されてたというような感じ、
ね、そうですね、
あーはーはー、そうですよね、あの、まあやまあね、野球とかサッカーでもそうですけど、やっぱり監督が違うとね、チームがガラッと変わったりしますもんね。はい、
なるほど。かな、会長、そういうふうな、
はい、なるほど。じゃあ、アシスタントコーチとしては、そのヘッドコーチの考えをベースに、じゃあ、こうしましょうか、こうしましょうかという提案をするような形、うん、
そうですね。
はあ、ははあ、なるほど、なるほど。へえ、例えばでも、そのヘッドコーチとこう意見が違う、いやそうじゃないのになって僕は思うんだけどみたいな時って、こう意見交換とか結構激しくっていうかやり取りはあるんですか。
もう全然やり取りして、でも最終決定はヘッドコーチがするので、まあ、そこで最後ヘッドコーチが決めたのは、いや違うんだけどなみたいなのはもう一切捨てて、
なるほどなるほど、
もうその考えでじゃあ行きましょうっていうところで、僕はやってました。
なるほど。いやでも当時の B1 の東地区って、まあ、強豪揃いだったじゃないですか、まあ、今も強いですけどね、はい、千葉ジェッツもそうですし、ね、まあ、東京も川崎も、ね、栃木もあってみたいな、でその中でその、まあ、今横浜、ね、川村ゆきさんが入ってめっちゃ強くなってますけど、はい、当時はこうなかなかこう悔しい思いもたくさんあったと思うんですが、
そうです、ね、厳しい試合、
ね、多かったですよね、
はい、
やっぱりこうなんか相手チームの中とかでもこの選手はすごいなとかってこう印象に残ってる選手とかいらっしゃいます？
今シーズン引退ってなってる、ファーストニック・ファジーカス、
ニック・ファジーカス、はい、代表チームでもねずっと活躍してましたね、
うん、あとは今もう引退されて、今は富山コーチされてる、JR 桜木さん、
ああはいはい、
もうこの2人はどうすればいいのって感じでしたね。
ああやっぱりそうなんですか。
こうしたらこう来るし、こう守ったらこっちやられるし、何もしなかったらもうお手上げだしみたいな。
なるほど。じゃあこうこっちからいろいろ仕掛けてもその上をこう次から次とこうやってくるような。
そうですね。
いや本当バスケってこう瞬時の判断力っていうのがね、
はい、
他のスポーツに比べて求められるところがあると思うんですけど、やっぱりベンチから見てて、そう、はい、試合中にでも、ね、監督結構バスケの監督ですごいこうなんかあの劇場型というかいうね、あのヘッドコーチがあの多いようなイメージがあったりするんですけど、佐藤さんどっちかってこう物静かにこう ね、お話をされるタイプのようにお見受けするんですけれども、もうい
や
そんなことないですか。
いややっぱトップチーム見てた時は、はい、
やっぱり熱くなっちゃいますか。
もうベンチで選手と喧嘩することもあったし、
あそうなんですね。やっぱそのぐらいもみんなこう熱くなって戦ってるっていうのはもうベンチの中でもやっぱりそういうやり取りが あるわけですね。
やっぱ、僕はそれ健全だと思ってて、勝ちたいからこう意見を言うし、僕はこの立場で勝つためにこうやろうとしてる、仲良し集団だとやっぱ勝てないので、やっぱそこの相手とも戦うし、なんかあったら選手とも戦うし、じゃなくて、チームが勝つためにっていう方向にいってるのは、 取れてなかったと思うので、
うん、なるほど、
はい、
はあ、そうですね。いや、あのバスケをね、まあ、見に行くと本当にそのベンチと選手、ベンチと、観客の本当に目の前でね、はい、見えるんで、何喋ってるかまで全部聞こえてくるようなね、はい、席もあるじゃないですか、
はい、
だから僕は本当に野球だと全然ベンチの声が聞こえないようなね感じなんで、いや、あれは本当に衝撃だったんですけど
いや、だから僕、最近なんかの、サッカーのインタビューで聞いたんですけど、ちょっと誰だったかとか全然忘れちゃったんですけど、終わって、一瞬、ファン、サポーターか、サッカーだから、一シーズン一緒に戦ってくれてありがとうって選手が言ってたんですけど、だから、応援してくれてありがとうじゃなくて、選手もサポーター、一緒に戦ってありがとうが、すごい言って、バスケもやっぱり、敵が近い分、お客さんの力も相手に伝わるから、応援してるだけじゃなくて、一緒に戦って、くれてるっていうのが、うんうん、やっぱすごい力になるなっていうのは、横浜の時も広島の時もですけど、すごい感じましたね。
ああ、そうなんですね、
はい、
それはファンにとってはすごい嬉しい言葉ですね、
はい、もちろん負けたら悔しいし、応援してるだけだと残念だったね、だけど、
うんうんうん、
はもうあってもいいと思うし、応援してる人も戦ってるっていうところで、それやっぱすごい感じましたね。
なるほど。じゃあ本当にスタンドまでがこうベンチのメンバーぐらいの共感できるものを感じながら選手たちもやってくださってるということですかね。
そうね、うわ、一緒にいる感じですよね。
うわ、それはちょっとバスケファンは嬉しいな、ね、で、チームの応援をしに行くんじゃなく一緒に戦いに行くというようなね、そんな、うん、心持ちで今度ね、見に行くときはぜひ見に行っていただきたいですね。
ね、
ありがとうございます。で、横浜で、アシスタントコーチをされているときに、ヘッドコーチが解任になって、代わりにヘッドコーチに上がるみたいなことがあったんでしたっけ？
横浜は2年ともそうですね。
2年ともそうだったんですね。すごい。だから、アシスタントコーチでやってるのにシーズンの途中からヘッドコーチになり、
はい、
で翌シーズンまたアシスタントコーチになったらまたヘッドコーチが変わってまたヘッドコーチになりみたいな。
そうです、はい、
それ複雑ですね
でもやっぱ、うん、じゃあヘッドコーチ支えきれなかった力不足っていうところはありますけどね、う
ん、ああ、なるほどなるほど、
はい、
でも途中からチームを見るっていうのはなかなか難しかったんじゃないですか。
なかなかというかもう、もうすげえ難しかった
ですよね。要はヘッドコーチが解任されるっていうことはチーム自体状態が良くない状態っていうことですもんね、
う
ん、
そうですね。
あ、なるほど。で、とりあえず、まあ、まあ言葉を選ばずに言うとちょっとこうなんですか、残りのシーズンの、まあ、尻拭い的なことをされな、ね、しなきゃいけないみたいな、代わりのヘッドコーチが来るまでお前ちょっとつなぎじゃないけどみたいな、ちょっとなんかそんなこう悪いイメージもあったりもするんですけど、はい、そんな感じもあったんですか。
いや、でもなんかもう今、うんうん、バスケも世界的に何かあったらやっぱまず取らないといけないから、反復帯的なのも込めて、ヘッドコーチがっていうのがやっぱ多いですからね。
うん、なるほど、そうですよね。はい、そうですよね。でも、例えば、まあ、釈野さんはプロ選手としての経験はなく、一教員から上がってこられたわけじゃないですか。
はい、
でも周りの選手はプロの選手なわけですよね。はい、となるとその辺のこのプライドが高い選手の中には、はい、こうちょっとコミュニケーションしにくいなとかいうことはなかったんですか？
まあやっぱり最初、うん、なんて言うんですかね、自分にはプロの経験もないけど、みたいな話も聞かれたことあるけど、そんなんしょうがないじゃないですか。もう、ないもないんだし、でももうアシスタントコーチがヘッドコーチもなったんだから、
うんうんうん、
そこ言われてももうしょうがないよ、
うんうん、
気持ちですよね、僕は。
なるほどなるほど。じゃあそこはもう自分の任務をこう全うするということに、
でやっぱ信頼関係って話聞いてもらったので、
うんうん、
で僕はそのキャリアっていう武器なかったんですけど、
うんうんうん、
代表とかでもやってたその企画だったり、
うんうん、
相手とか自分たちのこう特徴を捉えて、
うんうんうん、
バスケをするっていうところを意思をでも 決めてたので最初から。
なるほどなるほど。
そうじゃないと戦えないって思ってたので僕は。
なるほど。でその辺はもう選手とコミュニケーションを取りながら納得していってもらってというか信頼感をこう勝ち取っていったというような感じですかね。
そんなつもりではやってましたね、はい。
なるほどなるほど。へえ、そうだったんですね。で今度あれですよね、2018年のシーズンから、当時 B2 だった広島ドラゴンフライズのヘッドコーチに就任されるんですよね。
はい、
はい、その時はどんなお気持ちだったんですか、その地元に帰ってくるということも含めて。
いや、 やっぱ地元に帰って、
うん、
ああそうですね、その女子代表行った時に、
ええ、
いろいろ行っていろいろやってる時に、
ええ、
なんか最終的には地元、
うん、
ホームタウンっていうものが、うん、ここに帰るのいいなってずっと思った、
うんうん、なるほど。
ちょうどそのタイミングで広島できることになってすごい嬉しかったですけどね。
ああね、いや僕も本当それまではね、1回ぐらいしか見に行ったことがなかったんですけど、でも釈野さんがまあねヘッドコーチになられるっていうのを聞いて、はい、であれなんですよね、広島であったちょっとイベントですよ ね、 ね、シーズン始まる前のイベントでちょっと、はい、ご挨拶させていただいて、そこからね、はい、お付き合いさせていただいたんですけどね、ありがとうございます。でもうヘッドコーチに就任していきなりこう開幕7連勝ぐらいをしてね、B2 ぶっちぎりで優勝するんじゃないかみたいな感じだったんですけど、まあ、急にこう途中からこういろいろこう、はい、失速してしまったんですが、ああい う、 こうチームのこう全体の流れがこうすごいいい時がこう急に悪くなったりした時って、こう立て直そうとしてもなかなかうまくいかなかったりもすると思うんですけど、そういう時ってこうヘッドコーチとかってこう どのようなこう面持ちでというかいらっしゃる、あの心持ちでいらっしゃるんですか、そんな時は。
いやでもシーズン最初スタートする前に、うん、まあ一応まあ優勝目指すとは言うけど、
はい、
実質的なこと考えたら3位ぐらいでまず終わったら、うん、まずこの同じ、うん、だなっていうところで、
あ、なるほどなるほど、
はい、ちゃんと会社とも話してて、で最初スタートダッシュみたいな形になりますけど、もうずっとチームの中では、うん、やっぱうまくいってるだけだし、
うんうん、
周りのチームも上がってくるから、
うんうんうん、
まあ、まあ行かないよっていうところ、
うんうん、
勝ってるけど、
うん、
ちゃんと日々こう、うん、ですか、うん、できてないと改善したり、
うん、
新しいプレーちゃんとできるようにしていこうっていうところでずっとやってて、うん、
なるほど、
はい、
まあ、じゃあもうチームとしてはそんな舞い上がることもなく、ね、はい、これから、ね、その長いシーズン考えれば、ね、そんなずっとうまくいくこともないから、こう目の前のこと一つ一つちゃんとやっていこうっていうことがあったということですね。
そうですね、その中で、うん、その当時、コートに2人外国籍立っていい中で結構待ってたので、
あ、そうでしたよね。
で、うん、1人怪我したので、でそこからちょっと、
うんうん、
ちょっとずつ変わっていったっていうの、うん、まあ、きっかけにはなったと思うんですけど、うん、
なるほどなるほど、わかりました。まあ、ファンの方は勝手に盛り上がりすぎてただけなんていうことが今わかりました、ありがとうございます。でその後ですよね、まあ、チームと一回離れてで、
はい、
独自のねご自身の活動として、秘密ね、バスケの秘密基地を、ね、ベースを作って、はい、でその後 B1、 チームは B1 に上がったんですけど、 B1 に行ってうまくいかなくて、はい、ヘッドコーチが解任されて、また再び釈野さんが途中からヘッドコーチになるという形だったですよね。はい、あの頃はね、一緒に活動をさせて、ね、いただいてたんでね、
はい、
当時のいろんな思いも、お聞きしてたんですけれども、ありがとうございます。まあ、その辺の話もちょっともう時間もちょっと過ぎてしまったんで、ちょっと話を先に進ませてもらって、今ね、そういうそのトップリーグの、監督とか代表チームのアシスタント、はい、アナリストとかもされた上で、今、若い子の、指導に当たっているんですけども、その若い子どもたち、若い子どもたち、若い子たちに、指導する上で、こう大事にしていることって何かありますか？
ちょうど僕女子代表だったり B1 で、トップクラスの選手見る機会があったので、
はい、
やっぱ中学生で今目の前の子を勝たせて、うん、うまくしようと思ったら、 それなりのやり方でやれば多分すぐできちゃうと思うけど、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱ大人になった時に、うん、中学生の時にこういうことを経験すればよかったよねっていうことが、うん、バスケも、うん、バスケ以外の生活面とかでもいいと思って、うんうん、やっぱそこを、うん、あのなんていうんですかね、うん、なんか先取りしすぎて、うん、中学生にやらせて今目先の結果を出す、うんうんうん、将来的なところも見据えて、うん、あの接してあげる、バスケ以外のところも含めて接することの方が、うん、その子たちのためになるんじゃないかなっていうのを、うんうん、だからやってます。
いやー本当にね、聞かせてあげたいです。少年野球チームの監督さんとかにもみんなどうしても ね、 あのね、目の前の勝利とかにね、あ、はい、あの言ってしまって勝利至上主義みたいなことになってしまいがちな、そのね、で結局やりすぎて嫌いになっちゃう子どもたちとかね、はい、怪我しちゃう子どもたちが多い中で、その将来を見据えた上で今やるべきことをちゃんとやるという指導方法でいらっしゃるということでですね、
はい、で幸いのことに、うんうん、結局そのやり方で、うん、でも広島も今山形でも、うん、対は勝つことができたので、
うんうん、そうですよね。だからそんなにこう勝ちにこだわらなくても大事なことを一つ一つやっていけば、選手たちがちゃんと育って、あのいいプレーができるというか、はい、育っていくということですよね、
はい、
なるほど、
うん、結局勝てる、
うん、
ある、
うん、
ただは思ってます、
うんうん、いや本当そういうことですね。いやありがとうございます。じゃあ、今度個人的に今後、
はい、
どのようなこう方向に進んでいきたいとこう思っていらっしゃるとか、なんか展望とかあったらお聞かせください。
個人的にはまだあんまり、毎日楽しいから、日々こう、うん、目の前の人とやってれば、
うん
うん、まあ、またなんか変化のタイミングあるじゃないんですけど、うんうん、前回のところでいろんな人に会ってみたいな話したんですけど、またそういう人と関わってる中で、うんうん、きっかけが生まれたら、
うんうん、
あるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まず今は、うん、目の子供たちを楽しくやる、
うん
うん、こういろいろやってるのが楽しいので、うん、それを積み重ねていければいいかなと思って、
うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。では最後にですね、今までの人生の中で、まあ、前回もお聞きしたんですけど、前回は、はい、B1 に移る前までの段階であったんですけど、はい、その B1 以降の人生の中で、こう、このポイントが今の自分を成り立たせてるみたいな、そのなんかこう創発ポイントがあったら教えていただきたいんですけど、何かありますかね。
うん、やっぱり今目の前でやってることなんか分かんないと、
うん
うん、やっぱ日々こう一生懸命取り組んでた時に、
うんうんうん、
あの思いもよらないところで出会いとか人のありがあって、そこからこう思いもよらない方向に話すこともあるので、やっぱその目の前のことを一生懸命やることと、毎年一緒でいろんな人とでいろんな人に刺激もらいながらやっていくっていうのの中では大事だなとは思ってます。
いやありがとうございます。なのでもう今のその今子どもたちのね、その育成の機会を得てね、日々取り組んでらっしゃる、はい、で今後もひょっとしたらどこでね、どんな人との巡り合いになってどうなるか分からないけど、とりあえず目の前のことを一生懸命やっていくということですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。これは、ね、本当に今ねラジオ聞いているバスケ小僧たち、ね、バスケガールたちもね、ぜひ今の釈野さんの言葉をね、胸にね日々頑張ってもらいたいと思います。いやもうね、このまま朝まででもお話ししたいところですけども、釈野さんね、全国大会の直前に本当に2回にわたってありがとうございました。
ありました、
ありがとうございました。またね、ぜひ広島にお帰りの際はお会いして、またゆっくりお話聞かせてください。
はい、ぜひこちらこそよろしくお願いします、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼します。
ありがとうございます。はい、ということで2回にわたってですね、釈野さんのお話を聞かせていただきました。ね、 いろんな思いがありますけれども、ね、人生本当のところでどうなるか分かりませんので皆さん、ね、今年1年ね、良き1年となりますよう目の前のことにね、一心頑張って取り組んでいきましょう。ありがとうございました。